本日はお忙しい中、ヤマハの説明会にお時間をいただきまして誠にありがとうございます。早速ですが、第2四半期の決算の説明をさせていただきます。まず決算の概要でございます。外部環境の認識でございます。中国を除き世界的な景気減速は続いているという認識でございます。米欧日を中心に個人消費が引き続き低迷しております。一方で法人向けのビジネスについては在庫調整が大方一巡し、やや上向き傾向が出てまいりました。私どもにとっては自動車、デジタルカメラ、携帯電話関連ということになります。為替については円高傾向が継続しておりまして、5ドルは強含みに推移しております。Q2 の状況でございます。対当初の予想、4月30日の前期の決算を発表させていただいた時点の予想に対して減収増益でございました。対前年に対しては減収減益、売上高については当初の予想に対して31億円 2.9% の減収でございましたが、為替影響がプラスに働きました。29億円を除けば当初予想に対しては 5.6% の実質の減収でございました。対前年同期では為替影響が大きくて107億円ございましたが、それを除いたベースでも 9.1% の減収でございました。営業利益については対当初予想について対して19億円の増益でしたが、為替影響23億円を除けば実質は4億円の減益という結果でございました。減収が主な要因でございます。 Q1、Q2 上期の状況ですが、対前年同期では減収減益、8億円の最終赤字という結果になりました。売上高は為替影響を除いた実質ベースで前年同期比 11% の減収、営業利益については前年同期で 69%、 92億円の減益、減収に加えて為替がアゲンストに働きました。また耐久の利差損の発生もございました。以上が概要でございます。数字については今申し上げたとおりでございます。2043億円の売上、41億円の営業利益、28億円の経常利益、8億円の当期損失という結果でございました。セグメント別の売上高と営業利益の棒グラフでございます。真ん中が実績でございます。左側が前期、右側が当初の予想ということでございます。その間にあります赤い字がその差でございますが、ここにありますように売上高については全セグメントで前年を下回るという結果になりました。営業利益についても楽器で大きく減益という結果になりました。この6ヶ月間の上期の営業利益の対前年対予想というところの増減要因の分析でございます。133億円から41億円に至る対前年同期の比較というところでございますが、為替影響がマイナス88億円という金額大きくございました。その他に先ほど申し上げました17億円の耐久負債などということに対して、経費の削減を進めてまいりまして105億円の削減を果たし、一方で材料のコストカットも多少ありました。一方で昨年来市場商品によって値上げをさせていただいて、その効果というところ、それから前期に行いました構造改革の効果というところが、これら足してプラスに働いたわけですが、残念ながら大きな売上カット、売上ダウンということでの減収、その結果としての減産という要素で171億円のマイナス方向ということで、結果として41億円という営業利益となりました。 当初予想との比較というところではもう少し単純でして、販管費の削減と材料のコストカットで稼いだものがほぼ丸々減収減産で飛んでしまって、結果としては為替影響のプラスだけ残ったという、こういう構造でございました。下半期の事業環境認識と見通しというところでございますが、下半期の事業環境についてはなかなか市況の回復が遅れており、年末商戦の見通しというところでは当初の期待を下回る見込みという認識でございます。特に先進国市場での個人消費の低迷が続くだろうというふうに見ておりますのと、設備音響のところでの需要がなかなか底ばい状態で戻ってきません。不透明感が継続するという見通しでございます。法人向けビジネスについては多少の回復傾向が続くだろうというふうに見ております。為替は円高傾向が続くという認識です。そういう中で通期の業績の見込みですが、大変見通しが立てにくい不透明であるということで、今回4月30日の当初予想を据え置きさせていただきます。下期の重点施策でございますが、何といってもトップラインを上げるということで、年末需要期に向けた営業活動に集中してまいります。一方で当然のことながら収益改善施策を一歩一歩継続して実績を出していくということで、経費の削減コストカットを続けるというところ、それから設備投資研究開発費をきちっと見ながら厳選していくということ、一方で在庫の積み増しを避けたいということで減産、販売側では在庫処分というところで在庫の管理を徹底してまいります。国内の生産ピアノ管楽器の工場についてはすでにお伝えしております通り、9月3月で月1日の休業を決めましたが、それに加えてさらに必要に応じて休業追加を予定しております。通期の業績予想は申し上げたとおりでして、4390億円の売上、60億円の営業利益、当期利益プラスゼロというところで当初の予想を据え置きさせていただきます。セグメント別の売上高営業利益グラフにしたとおりで、当初の予想通りで据え置きさせていただきます。少し事業別にご説明申し上げます。楽器事業です。上期の状況ですが、対前年同期対当初予想ともに減収減益の結果でした。為替影響を除いた実質の売上高は前年同期比で 7% の減収、当初予想比でも実質 7% の減収でございました。北米については2桁の実質減収ということで大変厳しい状況でございました。欧州日本についても実質的に約 9%、 10% を少しかけるというところですが減収でございました。一方中国についてはピアノを主力に引き続き堅調に売上成長を果たすことができました。商品別には管楽器プロオーディオ機器が対前年同期で2桁の減収と低迷いたしました。ピアノは値上げ効果による先食いですね、需要の先食いというか駆け込み需要というものを捉えたことはありましたけれども、欧州での落ち込みが大きくなってまいりました。営業利益については減収に加えて為替、それから耐久引き当てとリサ損というところで対前年同期減益、当初予想の比較でも減収が響きまして減益という結果になりました。9月末の在庫については管楽器がやや積み上がったというところでございますが、全体としてはやや重いという状況で9月を終わりました。右側に通期の予想と下期の重点施策ということで書かせていただきましたが、繰り返しになりますが、年末需要に向けての売上アップと、それから新商品を予定通り投入していくということに全力を傾注いたします。また中国を中心とした新興市場での売上増、それから一方でコストカット、経費削減、在庫水準の適正化というところで進めて まいります。楽器の地域別の販売状況、紙機の販売状況でございます。毎度同じ形で示していただきますので、ご案内の通りですが、赤の字の括弧内のパーセンテージは、為替の要素を除いた実質ベースで対前年の増減を示しております。グラフは下の段が Q1 で、上の段が Q2 ということで、前年との比較でございます。日本については非常に不透明感があります。消費についても力がないというところで、一方で低価格志向が一層高まっております。ピアノは申し上げましたように値上げ、アップライト、グランドピアノともに値上げをさせていただきまして、その駆け込み需要は獲得しましたけれども、という形でなんとか前年キャッチアップというところはできたんですけれども、電子ピアノで単価ダウン、管楽器が苦しい状態が続いておるということで、全体では前年を下回るという結果になりました。年末に向けてピアノなど新商品の投入、販促策の強化で支えていきたいというのが計画でございます。北米についてはピアノをはじめ鍵盤楽器のジャンルではようやく底打ちの兆しが出てまいりましたけれども、管楽器が大変厳しい状況で、ディーラー段階での在庫削減というのが続いておりまして、私どもの卸売上というところでは大幅な落ち込みが続いているというところ、それから楽器全体ですが、顧客の低価格志向というのが一層進んで、単価ダウン、つまり高いものがなかなか売れないという状況で前年割れとなりました。一方でプロオーディオ音響機器については投資案件の減少が続いておりまして、今のところ回復の兆しが見えないという状況が続いております。今後は鍵盤楽器のさらなる販路の再編、一部のお店でチャプター11に入るというところ、廃業というようなところも出ておりまして、市場別に空白ができたりしているということに対して、改めて販売網の再編を進めておりますが、これを続けていくということと、新商品の導入で売上確保を図ってまいりたいというところでございます。10月の結果が今朝入ってきましたけれども、音響機器、プロオーディオ、施設オーディオについては、大変厳しい状況が未だ続いております。欧州です。ドイツを中心とした、中欧では前年以上の売上を確保できましたが、欧州全般ではやはりこれマクロの景況の影響を強く受けました。南、東、南欧、東欧というところで大変厳しい、市場が縮小するという結果で売上を落としました。販売店の資金繰りが悪化したりというところがあります。ピアノと音響機器の売上が低迷いたしました。年末に向けては値上げをいたしましたものの中から少しインセンティブでプロモーションをするとかというメリハリをつけて、販売条件などで下げ止めを図っていきたいというふうに考えております。中国ですが、ピアノとポータブルキーボードが好調に推移いたしました。このグラフにご覧になる通りでして、特に Q2 で回復が顕在化しました。販売網がかなり旺盛にピアノの販売を拡大しているというところで、ここに向けて今後も新しいモデルラインナップを強化して成長を加速したいというふうに思っております。その他の地域ですけれども、中近東、中南米がやや苦戦しましたが、アジア、オセアニアの各地域で電子ピアノ、ギター、ドラムが好調に推移して、堅調という数字になっております。ロシア、インドは少し厳しい差が続いたままで、なかなか数字に結びついておりません。全体としてばらつきがありますけれども、総じては堅調、やや回復の兆しが見えてきたというところで、この加速をしていきたいというところでございます。楽器の製品別の状況で多少ダブりますが、ピアノについては日本での値上げ効果で駆け込みを取ったというところですが、金額ベースでは前年同期比微減というところでした。欧州はやや厳しい、北米も厳しい中で下げ幅は多少縮小してきたと というところです。中国は二桁成長が引き続きできているというところでございます。エレクトーンは主に日本でございますけれど、右側の黄色です。日本で の, エレクトーン苦戦が続いて、じりじりと売上を落とす結果になっております。左の下ですが、電子楽器については、ここではやはり一番のポイントは顧客の低価格志向というのが一層進んで、単価ダウンが続いております。特に日欧の電子ピアノで苦戦しました。ポータブルキーボードが中心であります中南米中近東でも苦戦いたしましたが、まあ、全体としては前年同期若干の減収にとどまりました。その右側のプロオーディオでございますが、繰り返しになりますけども、景気悪化、マクロの景気悪化の影響を受けての投資物件の延期とか中止というところが続いておりまして、市場そのものの低迷というところが非常に大きく、主力のデジタルミキサーの伸びが鈍化しております。むしろ伸びというよりも落としているという実態でございます。管楽器についてですが、特にアメリカ、日本というところでずっと進めてまいりました個人持ちの中高級品の増倍というところでございますが、やはりここでも大変厳しい状況でスローダウンしております。マクロの影響を受けた買い控えというふうに認識しております。合わせて北米では学校向けのレンタル市場というところが低迷しておりまして、回復の兆しがまだ見えないという状況です。現代楽器については、ずっと進めておりますギターの成長戦略の中でのエレクトリックアコースティックギターでの成長を図るという仕事を進めておりますが、北米ではその成果が着実に積み上がりつつあるというところで、アコースティックギター、エレクトリックアコースティックギターを含めたアコースティックギターでのシェアはアメリカでここでセルスルー小売段階の状況ですが、ナンバーワンのシェアを取るというところまで来ております。一方でエレキギターは不調でした。欧州アジアでも同じようにアコースティックギターは堅調でしたけれども、エレキギターが低迷したというところでございます。アコースティックドラムは苦戦しました。ずっと成長をしておりました電子ドラムについても、やはり北米を中心に需要そのものが低迷したというところで苦戦いたしました。 AVIT の事業セグメントでございます。上期の状況はここにあります通り、対前年同期減収減益、対当初予想では経費をカットするということと、まあ為替の多少のプラスというところで損失幅が縮小しました。為替影響を除いた実質売上高は前年同期比 7% の減収、在庫ですけれども、為替影響を除いた実質ベースはほぼ当初の予想並みの水準でコントロールできました。北米の市場がやや厳しい状況が続いております。右側の今後というところですが、まあ、年末要期が一番ピークでございます。AV の商品拡売というところで、今年の新商品の AV レシーバーの拡販、フロントサラウンド YSP の商品拡売といったところ、それから2チャンネルハイファイ、主に欧州になりますけれども、強化というところ、それから新ジャンル、私どもにとっての新ジャンルでありますデスクトップオーディオでの売上増というところを狙ってまいります。電子部品事業、実質的には半導体事業のことを申し上げております。上期の状況ですが、対前年同期については大幅の減収でございましたが、損益については営業損失がを出す結果になりましたけれども、まあ、前期の構造改革の結果というのもございますが、小幅な悪化でなんとか踏みこたえております。当初の予想に対しては増収増益という結果でございました。ここに来てようやく携帯電話は相変わらず厳しいんですけども、ようやくデジタルアンプの売上が少しずつ形数字になってきたというところでございます。それから昨年少し積みました、で在庫調整を続けておりました、在庫ですが非常に適正な水準のところで推移できる状況でございます。通期についてもデジタルアンプコーデックの新商品を投入するというところ、それからアミューズメントの音源画像のところで頑張るというところで、当初の予想を目指していくということで取り組んでまいります。 リビングでございます。大変厳しい市場状況であるのはご案内の通りでございます。まあ、その全体の状況を受けてということもございますが、減収、特に売上が大変厳しい結果になりました。一方で徹底した経費削減というところ、材料コストカットというところで、なんとか減益幅については多少少なめで支えることができました。新築住宅着工については7掛けというところで推移しております。一方で私どものビジネスのターゲットとしておりますリフォームについては、まあ、これ全体が下がったということもございますけれども、リフォームのビジネスの比率を多少上げることができました。下期に向かってというところではリフォームのところ、これはですから販路の開拓というところと、リフォーム用の商品をさらに拡販していくというところ、それから引き続き経費カット、材料のコストカットというところでの損益分岐点引き下げを狙って利益を創出するというところに取り組んでまいります。その他の事業でございます。性格の違う事業がここにまとめてございますけれども、中身は左の下のグラフに書いてある通りです。全体としては対前年同期で減収減益という結果になりましたが、また当初の予想に対してもリクリエーションについてはお客様が低迷したということでの減収がありました。自動車用部品、マグネシウム部品といった部品事業については法人向けの市況の回復を受けて増収という結果になりました。ゴルフについても国内韓国、輸出での主な市場であります韓国ですが、ともに多少上向き傾向というところでした。で、なんとか当初の予想での赤字から黒字を計上することが上半期についてはできました。下半期ですけれども、自動車用の内装部品については新モデルの立ち上げというところ、大体目処がつきつつありますが、スムーズに立ち上げていくというところと、それから経費カットで損益分岐点の引き下げを引き続き取り組んでまいります。ゴルフについては、今日ちょうど来年のモデル の製品の発表会をさせていただく予定ですけれども、新商品を投入することでシェアを上げていくということでの売上拡大を目指します。リクリエーションについては、何といってもお客様の確保というところと、より効率的な運営というところで、事業の収益の確保を目指します。マグネシウムについては、スムーズな生産の完了を果たすということが課題になります。設備投資減価償却ですが、できるだけ不要不急というところを吟味するというスタンスで取り組んでおりまして、上期については当初の予想よりもだいぶ少ない減価償却費の中で収めることができました。通期については183億という見込みにしておりますが、できる限り吟味をして厳選していきたいというふうに思っております。前にもご説明しましたとおり、基本的に減価償却費 の、 金額 の、 枠内での、設備投資での運営をしていきたいというのが基本的な枠組みでございまして、今期についてはまだピアノの国内の掛川工場の統合経費であるとか、それから銀座の楽器の機関店の新規投資というところがございまして、なかなかそこまでは特殊要素がございますので難しいかとは思いますけれども、厳選して運営していきます。研究開発費の大部分は新商品の開発ということでございますが、ここも吟味を続けてということで運営してまいります。棚卸資産ですけれども、9月末の在庫全体としては前年同期比で99億円の減少ということで、これも新規連結とか為替の要素を除いた実質で36億円の減少ということで、まずまずのレベルだというふうに思っております。当初予想に対しても実質での抑制ができたというところで、期末に向かっては725億円の在庫レベルまで減少